お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
今日のニュースの主な項目です。4年ぶりとなる金利の引き下げが予想される中、政府の経済政策についてアルバニージー首相が擁護しました。カナダのトロントピアソン空港でデルタ航空機が着陸時に事故を起こし8人が負傷しました。そしてスポーツ、世界アンチドーピング機関 WADA はテニスのトップ選手ヤニクシナーに対する3ヶ月のドーピング禁止処分と、スペインのフィギュアスケーターに対する6年の禁止処分について、その決定の違いを擁護しています。2月18日火曜日、 SBS ラジオ日本語放送ニュースです。オーストラリアのアンソニー・アルバニージー首相は4年ぶりとなる金利の引き下げが迫る中、政府の経済政策について擁護しました。首相は税制改革やエネルギー料金の軽減、保育費の引き下げなどの政策を通じて、オーストラリアが最悪の経済状況を回避できたと確信していると述べました。その一方で、家計が依然として生活コスト高による負担に直面していることを理解しているとも述べました。首相は金利の決定については自分の手に負えないとしています。一方、国民党のブリジェット・マケンジー上院議員はチャンネル9に対し、政府が準備銀行の総裁に対して圧力をかけていると批判し、経済成長についても疑問を示しました。
Well, the reality is economists aren't wrong. It's not Bridget McKenzie with her maths and phys ed degree or Amanda with her psychology degree. 現実的にはエコノミストたちは間違っていません。
数学と体育の学位を持つ私、ブリジット・マケンジー、または心理学の学位を持つアマンデ・リシュワー氏が言っているわけではありません。実際にオーストラリア全土のエコノミストたちが言っているのは、労働党のこの2年半にわたる支出が、国内のインフレを本来よりも長く高くしているということです。マッケンジー上院議員でした。カナダのトロントピアソン空港でデルタ航空機が着陸時に事故を起こし、8人の負傷が確認されました。このうち1人は重傷ですが、乗客乗員全員の命に別状はありませんでした。アメリカ連邦航空局によると、ミネアポリス発トロント行きのフライト4819便は着陸時に横転しましたが、乗客乗員合わせて80人全員が避難したということです。この飛行機に搭乗していた男性は、避難後の様子をソーシャルメディアに投稿しました。トロントに到着したところです。着陸した機体が横転しました。逆さまです。驚くことに大部分の人は無事です。まだ事態は続いています。乗客の男性でした。キャンベラの高地施設で先住民の男が死亡したと報じられています。ACT 警察によると、38歳の男はアレクサンダー・マコノキーセンターで体調不良を訴えていましたが、その後死亡が確認されました。この施設では4日前にも交流中であった73歳のアボリジナル男性が亡くなったばかりです。ニュースを続けます。ヨーロッパは安全保障の新たな時代を認識する必要があると、イギリスのキアースターマー首相がパリで行われた緊急会議後に発言しました。この会談はウクライナに関するアメリカの外交活動が引き金となり、かつて強固だった同盟関係が混乱し、ヨーロッパ諸国が大西洋の重要なパートナーに対する信頼を疑う中で、開催されました。先週以来、トランプ政権の高官たちは ワシントンがクレムリンと手を組み、長年のヨーロッパ関係を冷遇する印象を与えています。スターマー氏はこの状況がヨーロッパにとって新たなチャンスをもたらす可能性があると述べていますが、アメリカが完全に撤退するべきではないと述べています。
I'm prepared to consider committing British forces on the ground.
持続可能な平和協定が結ばれるなら、他の国々とともにイギリス軍を派遣することを考慮しています。ただし、アメリカの支援が必要です。ロシアが再びウクライナを攻撃するのを効果的に抑止するには、アメリカの安全保障が唯一の方法だからです。スターマー首相でした。ニューサーゼルズ州政府は今日、公共の場で人種差別的な発言を行った人を処罰する改正案を州議会に提出します。この改正案は人種的憎悪を煽る行為を罪とし、刑法に追加するものです。可決されれば、公の場で人種差別的な発言をしたことが証明された場合、最長2年の禁錮刑と1万ドル以上の罰金が科される可能性があります。クリス・ミンス州首相によると、この改正では政治的発言の自由は保護され、また宗教の教えの場で宗教的な経典を引用する場合は例外となります。法改正の背景には、看護師2人の脅迫的な発言を含む、ここ最近増加している人差別的な言動がありますが、ミンス首相はこれらの事件についてのコメントは避けました。
捜
査や関係者の動機についてはコメントしません。しかしこの夏、ニューサーゼルズ州では一連の反ユダヤ的な攻撃が発生し、その中には保育施設が放火される事件もありました。この事件に関しては、犯人がシナゴーグと誤認した可能性があります。脅威は現実のものであり、捜査は警察に任せます。ミンス州首相でした。先月、メルボルン西部で女性が死亡した住宅火災について、捜査当局は州内のタバコ戦争をめぐる争いと関係していると見ています。放火及び爆発物対策班の捜査員は、違法タバコの密売をめぐる犯罪組織間の抗争による計画的な攻撃であったと見ており、地域の住民に情報提供を呼びかけています。しかし警察は亡くなった女性やその家族が標的にされた理由は分かっていないとしています。クリス・マレー主任捜査官は死亡した女性についてタバコに関する争いに全く関わりのない無実の人物だったと述べています。
The only logical conclusion I can draw is they've got the wrong premises.
唯一考えられるのは誤って別の家を狙ったということです。繰り返しになりますが、犯罪や恨み、復讐を解決する手段として放火が使われることに異様な執着があるように感じます。その結果、今回のような深刻な事態が起きています。この女性が命を奪われる理由は全くありません。マレー主任捜査官でした。ニュースを続けます。オーストラリアでは毎年760万トン以上の食料が廃棄されており、その量はメルボルンのクリケットグラウンド10個分に相当すると言われています。エンドフードウェイストオーストラリアの新たな報告書によると、捨てられる食料の 70% はまだ食べられる、いわゆる食品ロスに当たります。しかし、製造業者とスーパーマーケットチェーンが協力した結果、数千トンの食料が救われたことが分かりました。21ページに及ぶ報告書によると、2022年から24年の間に約1万6千トンの食料が救われ、その結果、50万トン以上の二酸化炭素相当の排出も避けられたと推定されています。これら捨てられる運命にあったおよそ2億5千万食以上が、フードレスキュー団体に寄付され、最も必要とする人々の支援に使われました。支援団体のサム・オークデン氏は、この結果は業界の協力によってどれほどの違いが生まれるかを示すとし、排出量削減にとどまらず、水や農地といった貴重な資源を救うことにつながっていると述べています。高齢者介護の現場で入居者の孤独感を和らげるたびに活用できる、 ヒューマノイドロボットがオーストラリアのエンジニアによって発表されました。アンドロメダ社の CEO で共同創設者のグレース・ブラウン氏によると、アビと名付けられたこのヒューマノイドは、新型コロナウイルスパンデミックで孤立が問題となっていた3年前に開発されました。連邦政府によると、オーストラリアの高齢者の5人に1人が孤独を感じているとされています。シドニー大学のバーブラ・ネベス博士は SBS ニュースに対し、この技術は高齢者介護ロイヤルコミッションで明らかになった人手不足を悪化させない限り有益である可能性があると述べています。
AI can play a positive role in aged care.
AI は高齢者介護において良い役割を果たせますが、適切に導入された場合に限られます。協力的かつ包括的な方法で導入され、高齢者や地域社会に真に利益をもたらす必要があります。ネベ作詞でした。最後にスポーツ、そして天気予報。まずはスポーツ。世界アンチドーピング機関 WADA は、テニスのトップ選手ヤニク・シナーに対する3ヶ月のドーピング禁止処分と、スペインのフィギュアスケーターに対する6年の禁止処分について、その決定を擁護しています。スケーターのローラ・バルケロは禁止薬物クロステボルの陽性反応により長期の禁止処分を受けていますが、これはシナーが使用した薬物と同じものです。しかしシナーは先週、WADAとの和解により3ヶ月の禁止処分を言い渡されました。WADAはこの決定について、両選手が同じ薬物を使用していたものの、バルケルのケースはシナーとは非常に異なる事実があったと説明しています。最後に天気予報、お昼の時点での明日19日水曜日の天気予報です。パース、時々曇りで最高気温は35度。アデレード、晴れで最高気温は26度。メルボルン、にわか雨、最高気温は20度。ホバート、にわか雨で最高気温は19度。キャンベラ、時々曇りで最高気温は27度。シドニー、にわか雨、最高気温は26度。ブリスベンもにわか雨で最高気温は29度。最後にダーウィン、雨の可能性があります。最高気温は32度となっています。以上、2月18日のニュースと天気予報でした。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。